本日8月の2日月曜日、タイムマシン部生放送開始でございます。ちびっこのみんな元気かな。まあね、タイムマシン部も8月に入りまして、なんとポッドキャスト登録者数が8万人突破ということで、ありがとうございます。うちのまあリスナーのまあね、年齢のまあメインの層はだいたい3歳児ですから、そういうデータが出てますから、まあ今んとこあの分かってる範囲で一番若い方で5ヶ月半という方がこの間メールをくださいましてね、母乳によく合うんだよお前んとこのラジオはさって。で一番最年長の方で、この間7歳っていう子が、小学生入ってもまだ聞いちゃいましたみたいな、幼稚園終わりで卒業しようと思ってたんですけど、ちょっとまだまだ若い頃思い出せます。そんな5ヶ月半から7歳児まで聞いているタイムマシン部はちびっこに大人気ってことでございますよ。この間ちびっこでさ、思い出したんだけどさ、近所の公園で久しぶりにこの平成の世にオールヌードのガキがいたよ。完全に真っ裸のガキが、なんかあの水道の蛇口みたいのからこう水をブシューって自分にさ、水道の蛇口を自分で親指でこう潰して水をブシューってこうなんて拡散させて自分で浴びてんの。なんかショーシャンクの空にみたいなガキがいて、もうちょっとショーシャンク的になってる。なんか水浴びんのが気持ちいいって、もうあれもほんと多分ね、幼稚園にも入ってないような子だよ。3歳とか4歳ぐらいの男の子がフルヌードでショーシャンクの空に状態になってんのよ。どっかから抜け出してきたのかな、どっかから抜け出してきた感じで、したらお母さんがもうめちゃくちゃ焦ってその子に服を着させようとしてんだけど、その子的にはもっと水浴びていたい、開放的になりたいと、この都会で、この東京で俺は全裸になることで何かを表現したいっていう、久しぶりのね、あのいいもん見たなって気になったね。なかなかオールヌードのガキいないからね今ね。昔は結構コンスタントにいたけどね。まあそんなちびっこに大人気でございますよね。ちびっこのみんなは夏休み中でございますか。羨ましくてしょうがない。あんなよ、もうあれ炭酸飲料とガムが主成分の連中だろ、ちびっこつったら。みんな40日間ぐらい休んでるんでしょ。あのもうそのなんかテローってしてられるんでしょ、グダーってしてられるんでしょ。遊んでる、みんな遊んでるかな、友達の心をもてあそんでいるかな、おじいちゃんの孫を思う気持ちをちゃんともてあそんでいるかな。あの歴史の勉強になるんだよつって戦国バサラとか買ってもらってるでしょ。おじいちゃんのそのあんまり認識能力の危うさをね利用して、おじいちゃんあのこれちゃんとあのあれだよ、あの前田刑事とか出るから、おじいちゃん前田刑事つってご利用して戦国バサラとか、まあヒロ君が本当に勉強するならって、そういうモテ遊び方をちゃんとやってる。ちびっこのうちだけだよそういうことができるの。夏休みがあるのとおじいちゃんの心を持て遊べるのはちびっこの間だけだからね、今のうちに存分にその自分の小ささをフル活用してほしい。まあみんなあれですよ、まあ遊んでますか、もう夏休み入ってなんだかれこれまあ半年って方も中にはいるでしょ。中にはまだまだまだまだサマーバケーション、さま、千だってそれも今日1年続いてる方だっているかもしれないんだから、まあ大体、まあ、平均値で2週間ぐらい。もう今年の夏はめちゃくちゃ暑いですから、素晴らしい暑さでございますから、まあみんな遊んでるんでしょう。あの夏といったらまあ液体に浸かる季節ですからね、何かしらのまあ液体に浸かることを喜びとする季節じゃないですか。まあなんかあの塩素水とか海水とかね、あとコーンポタージュとかにこう使って楽しむ、そういう季節でございますよ。プールどうでしょう、プールに行った方いるかね。今年に入ってもプール開き、まあそこら辺でやってると思いますけど、ちょっと聞きたいことがある。まあいいんだ別にプール行くのはよ、好きだよそれは、もう好き勝手にしてくれ、俺は別にあの何も文句は言わんけど、大人数でプール行く意味がわからん。言ってんだろ大学生とか もうその男7人女5人のちょっと女の子少ない感じの10人ちょい超えぐらいのメインの男が5人でサブ2人の男ついて、向こうの女の子5人は割とメイン扱いの、そのつまりサブの2人の男はなんかそのあれだ、荷物当番的な感じ、つまり俺だよね。その電車の時刻調べる当番と、女の子の荷物をちょっと俺見てるよっていう当番の 2人プラスメインのなんかメンズの女っぽい男5人とアンアンっぽい女の5人で行ったりしてんだろうが、どうせよ夏は大体。あれを意味が分かんない俺の中で。あの大人数でプール行って何するの。俺あんまりプール行ったことない、ちっちゃい頃から。まあ、あのそんなに水に浸かることを良しとしない人間だっつんで、僕はまああのね、あのまあこれまああのまあラジオで何回か話してますけど、お母さんのお腹の中の羊水っていう一番最初にみんなが浸かるね、あの液体があるんですけど、それで溺れてますから、溺れて出てきた時には集中治療室っていうね、あのそういうお部屋の中に速攻で入れられて投げ込まれてね、あの呼吸困難に生まれてきて大変な目に遭ってるからね。そんなにやっぱりね、あの別に液体に浸かることに喜びを感じないんですよ。でこの話をね、あの親戚が集まったお正月の時にね、いやーもう俺があれだよな、あの母ちゃんのお腹の中で溺れて出てきて大変だったって話をさ、俺は散々いろんなところでして大盛り上がりで、それをあのお母さんがさ、あの俺が中学生の時に、あんたはなんで勉強そんなできないのって言ったら、いや俺は母ちゃんの中で溺れて出てきてなんかそういう時あったんですって言ったら、母ちゃんがあの時お医者さんは多分大丈夫って言ったのよで暗いトーンになったんだよって話を親戚の前でしたら、親戚がスーッて暗くなって、あれ笑いが取れねえで、おばあちゃんの一言のね、あの時はもうダメと思ったんだよ、おばあちゃんはグレーの旗をあげてたっていう、そんな親戚の思い出すら思い出しちゃうから、まあこの話はまあもう何回かしてますからもういいですよ。あんまりまあプール行かないんだけど、大人数でプール行くさ要素は何なの、何するの、大学生とか の, あのグループで行って何、あの売店とかでカレーとかをみんなで食べるだけなのだってさ、だってさ一緒に水入って何すんのよ、あのよく水をパシャパシャ掛け合うやつ、あれさ、あれあれを何6時間ぐらい続けんのハンマーバキに出てきたあのガイアみたいに、あの本気で水をぶつけ合うの、ショットガン並みの威力になって、なんかよくさ手と手を合わせてさ、そこの中に水入れてピュッと押し出すことによって水鉄砲を作るじゃない、それで本当に相手のこめかみとかを狙い撃つとか、そういうやつをやってるわけじゃないんでしょ。え、じゃあ一緒に泳ぐの、一緒に泳ぐの、一緒に
泳いだりじゃないです
か、並んで泳ぐの、え、イワシみたいなこと、イワシの大群的なことになりたいの、あのじゃあ大学生のすげえ団体いるじゃん時々、あの明らかにもう今から私たちプール行きますみたいな、その中でカップルができるつもりですみたいな20人ぐらいの集団とかいるじゃんかよ、特に池袋駅なんかあの豊島園が近いからな、あの豊島園っつったらもう夏休みあれだよ、もうよそういうなんつんだ、うん、夏は一つの恋の始まりですみたいなわけのわからんこと言ってる連中の集いだろ、そんな連中がもう明らかにこうプール行き、プールの前の前の格好だよもうすぐそのままプール行けそうな感じの格好で集まってるだろ、あのなんか20人ぐらいの連中で一緒に泳ぐの、つまりだからイワシの大群的なことでしょ
いろいろあるじゃん、あのゴムボートとか、うん、そういうの使って
遊ぶ、ゴムボートとかを使って遊ぶの、
そうそうそう、レンタルとかで、
だってそんなの持たねえだろ長く
だからウォータースライダー
ウォータースライダーなんてそんな大人数でやる必要ないでしょ、え、だからあれだから
くっつくんじゃ
ない、大人数あその何ちょっとした何そのドキドキ感でくっつくことを狙ってんでしょ、
狙ってんじゃねえの、
あのさいいんだよ別に、別にそのイワシみたいに泳いでなんかスイミーみたいなことやってもいいんだよ、可愛い女の子を目の代わりにしてその周り泳いでもいいんだけど、一個言いたいのは俺プール行きたいの、俺はすっごく最近すごいプール行きたいと思うんだけど、一人で行くって話をこないだしたのね、俺は俺で別に豊島園のプールとか一人で行きますよっつったら、その時のその避難の仕方がすごいわけ、みんなのまあ頭おかしいんじゃないのみたいな、それは今のこの現在の世の中の大人数で行ってその結局やりたいわけじゃん、彼らは彼らのゴールはプールなわけじゃないわけでしょ、ね、ホテルなわけでしょ、おもしくはルームなわけでしょ、ルームの中のそのベッドなわけでしょ、そこを目指している彼らもこれ最低ですよ、最低だけど、あの男女のグループとか大体だからなんかイチャイチャしてるだけなんだろ、お前そんな綿見とかであれよ そう、ワタミとかウオタミとかよ、シラキオとかのお前確率高えだろうがよ。なんで俺は純粋にプールに行けんのね、ウォータースライダーをやりてんだ。
ウォータースライダーだ
よ、ね、ウォータースライダー、ウォータースライダーのあの速いやつじゃねえよ、あの高速移動しちゃうようなやつじゃねえよ、あのもう途中でなんかちょっと浮いちゃって時空の狭間に飛び込んで、あの20年ぐらい前に戻れるやつじゃないよ、あのゆったり降りるさ、あのちょっとなんていうのカーブくねくねしてるやつあるじゃん、あれを純粋に楽しみたい。だってあれは公園にないからね、公園、近所の公園、オールヌードになってる子供とかがいるああいう公園には普通の滑り台しかないけど、ああいうくねくねなってるあの滑り台はプールにしかないから、俺はどうしても行きたいので、それを今年になって急に思うわけだよ。俺ウォータースライダーとか全然やったことない、ちっちゃい頃怖かったからね、ちっちゃい頃はあれに乗っかったら俺はどっか違う世界に行くもんだと思ってたし、高いとこが嫌いだったから、俺は1回半がもう限界だったから、2回怖いから、階段の途中だよ、階段の途中がもう俺的な限界だったから、あのウォータースライダーとかやったことねえんだよ、あんなタッケとか、なんでよバカじゃねえの人間は、とジェットコースターとか見てても何を考えてそんな自らね怖いところに飛び込まなきゃいけないんだって。でもね、大人になって分かったの、あれはそんなに怖くないんじゃないか、あれは気持ちいいんじゃないかっていう。で、あれは落ちてる間ひょっとしたらちょっと上の水着とかがペロってやって、ね、ポロリと落ちて美味しいんじゃないかと、俺的にもやりたいのに、一人でだから全然行きたいわけなのに、なんかこの世の中の風潮のプールは大人数で行くもんですみたいな空気ができてるせいで、俺は行けないわけだよ一人で。でさ、一人で行った時の問題が一個あって、なんつうの、荷物どうすりゃいいんだよ俺の中で。今そこさえクリアできればいけるわけでさ、ここプールを普段プールに住んでる方々いっぱいいるわけでしょ、もうプールが大好きでしょうがねみたいな、夏休みのその2年間ぐらいはずっとプールにいるみたいな方々はさ、ロッカーとかってあれさ、1回入れちゃったらダメなんだよね。1回入れてお金入れたらもう秘密の呪文とか言わないともう絶対出しませんみたいな、なんかその借用書みたいのとかいろんなお母さんのなんか署名とか出さないともう開かない、あれ1回入れたらダメになっちゃうわけでしょ。ってことは荷物は皆さんなんかなんていうの、プールサイドみたいなところにその荷物当番みたいな連中を置いといて、荷物見といてね、私たちはこっちでその恋だのなんだのやるから、恋だの愛だのなんだかわかんねえ、そのなんかチヤホヤした青春くせえやつだよ、くせえやつだよ、あのくせえやつやるから、なんかあんたたちはそっちでなんかみんなの荷物見ながら DS とかでやってればみたいな、そういう風にされるわけなんでしょ多分。もうこれ超偏見かな、これってことは誰か荷物当番がいなきゃいけないわけじゃん。で AD 笠原行こうっていう話なの。AD 笠原と2人でプール行こうっていう。
やだ
よ。やじゃやで違う、笠原よく考えてごらん。違う、そういうことじゃないよ。これは2人でそう仲良くなろうっていうことじゃないの。俺はウォータースライダーだけがやりたい。ウォータースライダーがやれたらもう人生はそこまででいいの。俺はそれぐらい今やりたいの。だけどそのためには、じゃあお前なんつーの、もう海パン一丁で常に行動 してろって話になってくるわけじゃない。それはまずいから、途中で多分俺はメロンソーダとかが飲みたくなるから、そういう時のためにお前を荷物当番に置いて二人きりで行くとなるじゃん。で二人きりで行くとなると、これ変な目で見られるんじゃないか、
ね、
確実に二人きりで、うん、しかも飾るからずっと荷物当番なわけでしょ。
俺水着にすら着替えない、
水着にすら着替えない。どれだけ水に着替えてウォータースライダーやるとこれ変な空気になるわけじゃん。このなんか世の中の風潮がすごく腹が立つわけだから、豊島園いいですよ、豊島園もうあげます皆さんに。豊島園はその夏をなんかそのようわからんなんかその色恋に使いたい方々がどうぞ使ってください。もしくはファミリーの方々にどうぞあげます。だったらちびっこの集団に。その代わり一人でもいいから、そのウォータースライダーとかやりて、あの遊園地を作ってくれ。
お一人様用
の、お一人様用のプールコーナーみたいなやつだから、うお一つ一つのプールはあれでいいよ、だからもうその10畳ぐらいでいいよ。でそこに1個ウォータースライダーだから3階建てぐらいから落ちれるウォータースライダー1個つけてくれ。それぞれ1個1個でいいよ、
1個1個でいい、1個1個でいい、
1人1人しか会えねえねすごいねその絵ね。だあのあれあるじゃん、高級温泉旅館とかだと露天風呂が各部屋に用意されてますみたいな、それみたいな感じ、あの各々の部屋にプールとウォータースライダーが用意してあります。その代わり1人じゃないと入れません。それだから3時間ぐらいウォータースライダー感を楽しんで帰るみたいな、そういう施設を作ってほしいんだ。じゃないと俺はいつまで経ってもプールに行けねえ。だってそんなグループで行きたくねえもん俺は。 小さい頃はね、ちびっこの頃はね、俺も母乳をメインに飲んでた頃は、水筒の中身が母乳だった頃は、まだあんま家出てねえよ、その頃は。なんていうの？ファンタがこの世の全てだった頃があったわけじゃない。ファンタとスーパーファミコンが僕の全てだったって頃は、あの頃は俺は、多分まあ2、3回ぐらいはね、そのちびっこ集団、同じようなちびっこ連中と、プール行ってたのよ。で、ちびっこの頃ってほら、ブレンバスターの掛け合いとかさ、基本ブレンバスターの練習場だったじゃない、プールってのは。
バーンってね。
バーンって行くか。それか、なんていうの？水着の脱がし合いみたいなやつやってたじゃん。で、この二つって今やったら完全に犯罪だよ。相当アナーキーだったわけじゃん、ちびっこの頃。まあ、それ公園でだってショーシャンクの空にやっちゃうぐらいだから、子供は。だけど、すごいなと思うのは、この二つって、プールの良さをちゃんと活かしてるんだよね。だって、プールじゃないとブレンバスターできないもん。違うところでブレンバスターやったら、その、ブラッドプールっていう、違うジャンルのものができちゃうから、ね。で、違うところで、下着を脱がしたら、それはそれでなんか悲しい空気に、何にもならないから、ちびっこの頃のがよっぽど活かせたわけじゃん。で、僕はどうしても行きたいわけ、プールに。なんかもう、だって今、いろんなものがあるんでしょ？僕らの頃ってプールっつったらもう普通のプールしかなかったのが、今はなんか波のプールとかさ、なんだ、流れるプールとかね。
白井くんどこで泊まってんの？
俺ね、ギリギリ流れるプールの記憶まではあるよ。流れるプール記憶はあるんですよね。あと何があんの？今は眺めるプールとかね。プールサイドにみんなが立ってプールをじーっと眺めて、ちっちゃい頃の嫌な思い出を、プールにまつわるプールにまつわる嫌なやつを思い出したりとか、
嫌なやつ
を
ね。
あと立ち尽くすプールとかあるんでしょ。膝下ぐらいまでしか水がないんだけど、みんなそこまで水に浸かってただ呆然と立ち尽くして、あの夏を思い出すみたいな。だからこれ笠原くん行こう、もう行くしかない。これはね、どっかでね、勇気を出さなきゃいけない。いつも前に踏み出していた人間たちは勇気、コロンブスだよね。だからつまり俺たちは、だから各々のテーブルの上に卵をガンって叩きつけて二人で行って、ね、カズハル君は水に着替えないっていうでも俺だけウォータースライダーやってくる。どうだと言わんばかりに悔しくてしょうがないんだよ。まあね、僕はプール行かない理由は他にもいろいろありまして、金槌なんです。僕は金槌なんです。びっくりしてるでしょ、みんなめちゃめちゃびっくりしてるでしょ。どことなく、まあ人間じゃねえなこいつとは思ってたけど、まさか工具だったとは。あー、こいつどことなくヒューマンの香りはしなかったけど、あー、白井さんまさか金属と木材でできていたんですか。僕金槌なんですよ、実は。世界的なね、工具職人の方がね、まあ、早くに孫を亡くしましてね、その孫の魂を鎮めるために作った金槌に余計な魂が宿っちゃったのが僕ですから。で、その後ハンマーブロスにブンブン投げられてたそのうちの一個ですから、僕は。
あれ
です。中のどれかの一個をマリオがたまたま持ち帰って、でそれがなんか大きくなったらこうなった僕ですから、まあ泳げないわけですよ。全然泳げないわけですよ。で、ちっちゃい頃、まあやるじゃないですか、学校とかでさ、水泳の授業とかあるわけじゃないですか。で、僕は最高記録が21メートルだった。21メートルクロール自由形。クロールっつって自由形ってどっちなんだよ。それはどういう意味かというと、クロールに見えねえからです。選手たちは全員クロールの気持ちなんだけど、水泳やってる子から見たら自由形だなと。なんかその新しいやつだね。あれ、バタ足と犬かきをなんかミックスさせたようなやつ。僕たち的にはクロールやってるわけですけど。21メートルで僕はもう何も言えねえ状態になったわけですよ。北島康介的な、めっちゃ気持ちいい状態になったわけですよ、僕は。で、最後まで25メートルが泳げなかったの。小学校じゃねえ、中3か。今そうだよ。最後にプールの授業あったのいつだと思ったら中3だわ。だから、僕の15歳の最高記録が21メートルなわけね。今だったらいけるんじゃねえかと。25メートル。
なんで泳げないの？
それからだから僕は10年間、水には使ってこない、お風呂以外で水には使ってこなかったんですけど、その4メートル泳げないってことがどれだけ、なんていうの、その時のなんていうの、社会の中での このいわゆる一つのカースト制度みたいなものの中でたったその4メートル泳げないってだけでもう何にもできねえぐらいの劣等感を抱くわけじゃん。いやこれでかいよ。あれ、エリカサルさんは泳げる方ですか、
はい、
全然泳げる方ですか。これね、めちゃくちゃ25メートル泳げるか泳げないかは、あの僕たちの中ですごく大きい。で、あの今こうやってさ、いろんな仕事とかやるようになって、いろんなとこで現場でいろんな方々と会うわけじゃない。そういう時にさ、まあ泳げるか泳げないかみたいな話とかになるわけじゃん。で、あー、いやいやいや、僕なんかも全然泳げないんですよ白井さん。いやー、僕もほんと金槌でって話聞いたら50メートルとか泳げんのね。なんだよお前、50メートルしたらお前イギリスとアフリカ大陸ぐらいの間あんだろうかと、まあ、全然あんだろうかと、お前あのなドーバー海峡見てる渡れんだろと、 50m なんか泳げたらこの野郎みたいな、 50m 泳げたらお前助かんだろうが、いろんな時によ。なんかあとお前あれだよ、なんかいろんな沈没みたいなしちゃった時に 50m と 21m じゃ全然わけが違ってくるわけじゃん。何お前何がどこが、お前は人間だよ。お前は優しいお母さんと強いお父さんから生まれた人間だよ。俺は金槌だよ。俺は金槌に余計な魂が入っちゃったやつだよ。あれ本当に腹が立つんだよ。なんで 50m 泳げる人間が泳げないっていうの。え、じゃあ分かんない、あ、分かんない、僕はもうあのね、僕はどうせ金槌でございますから、ヒューマンの皆さんとは感覚が違うんですけどね、一般常識であの人々にとって泳げるってのは何メートルぐらいになるわけ。 AD か笠原さんはちなみにどれぐらい泳げんの。
1キロ、はい、
世界を2周半ぐらいするわけですよね。1周半はでも太平洋ぐらいは渡れる。
行かない。
1キロって俺歩くのも嫌だよ。俺はアマちゃんだから、次男坊のアマちゃんだから1キロも歩きたくないよ。え、1キロ泳ぐってどれぐらいかかるのそれ、時間は。あ、まだ3日ぐらい。あのボート要所に避難用のボートをちゃんと置いといて、でそこにあの食料とかもあって、マッサージ師もだいたい2時間に1回マッサージしてくれる前提の1キロ。
ないないない。
え、どれぐらい
途中で止まんないから2時間ぐらいかかる。
2時間で1キロとか泳げんの。
小6ぐらい。
小6で、小6って言ったら俺10メートルぐらい限界だよ。10メートルでめっちゃ気持ちいいだよ。2桁いった。え、これさ、ツイートを今さ、こうみんなしてくれてるじゃん、はい、みんなの中の泳げると泳げないのそのなんていうのランクの違いを教えてほしい。俺の中だと25メートル泳げたらもうあなたはヒューマンですと、あなたは人間ですと、あの種族は。で、25メートル泳げなかったらこっち側ですと。何か工具になぜか魂が、多分職人がいい腕をしていたんだろうね。いい腕の職人がいたんだろうね。なぜかあの釘をカンカン打つ道具に魂が宿ってしまったと。あの柄の部分がバキバキバキって割れて足になり、釘を打つあの鉄の部分がニュロンと溶けて腕になり、あのちょっとちょこっと出てるとこあるじゃん、あのちょこっと上に出てるとこがミヨーンと伸びて頭になったのが僕たちですと言えるんだけど、意味かは時と本当に多いんだ。50メートル泳げって僕泳げませんみたいな人すげえ多い。
それはなんか
これまずいよね。これもね、世の中間違ってる。あの大勢でプール行くのと50メートル泳げんのに泳げないっていうのは、これはね本当に僕はやめたし、僕はね変えていきたいね、日本はね。
そこで
だってその小学生の頃なんて25メートル泳げないやつらは何するかって言ったら、ゴイシ拾いだぜ、ずっとゴイシ拾いやった人いっぱいいるでしょ。ゴイシ拾いって何かって分かんない方に言うと、プールに先生が、なんつうの、ゴイシだよね、ほんとね。なんかちょっと大きめの石というか、なんかプラスチックとかなんか、ちょっと重いやつでできた石みたい、ゴムみたいなのを投げるんだよ。で、それを取ってこいだよ、泳げねえ子は。泳げ、大体あれはね、泳げる子たちが最初に泳がせてね、なんかみんな200メートルとかわけのわからん数字を出すわけですよ。ああ、もう本当にこの世にはなんか、人間と人間じゃない種族がいるんだなっていうぐらい、多分僕たちが人間じゃないんだなっていうぐらい、劣等感を抱くぐらい200メートルスイスイ泳ぐわけですよ。で、その終わった後に、じゃあ泳げなかったみんな集合、みたいなことを言われて、もう俺をはじめクラスで数人だよ。ね、7、8人ぐらい、まあ最初はいるんだけど、それがだんだん減ってくんだよ。で、小学校後、5、6年になると学年として10人ぐらいだよ。そうね、100人ぐらいいるさ、学年の中でさ、すごくね、今考えたら、あれ絶対今だったら PTA で問題になると思うんだけど、90人ぐらいがわーって泳いだ後に、じゃあね、泳げなかった子たちもプール入りたいだろうから、はい集合って10人ぐらいの歴戦の勇者たちだよ。25メートルのその反対岸にどうしても行けなくて、お互い夜通しね、こう酒を飲み明かした連中だよ。25メートルって俺たちにどっちや、世界の果てなんですよ、バカ野郎、お前弱気でどうすんだこの野郎。 いつか俺たちだって25メートル泳げるよみたいな連中が10人ぐらい呼ばれて、先生がホイホイホイホイさ、碁石を投げてさ、取っておいでって、俺たちは何の動物だって話じゃん俺たちで、横見るとさ、横見るとさ、悔しがってるやつがいいのよ、やっぱり。悔しがって、クソーみたいな顔してるやつ。ほんとに、あのね、これが小学校1年生とか2年生なら楽しいゲームとして成立するんだけど、小6ぐらいになるといかにバカにされてるか分かってるから、チクショーみたいな顔で、うつむくやつとかいいんだけど、バカ野郎お前、下なんか見んじゃねえ、この野郎。お前の悔しい気持ちは分かるよ。だけどな、俺たちは碁石拾いに命をかけてんだ。200メートル泳げないからなんだよ、25メートル泳げないからなんだよ、俺たちは碁石救助っていう任務があるだろうっていう。隊長っつって天狗1、2、3、4、5、6、6人かみたいな。はい拾っておいでっつって、他の生徒たちがタオルで体を拭いてる間、一生懸命その何かに交換してもらえるわけでもない碁石を一生懸命拾ってたわけじゃん。あの劣等感は大切だと思う。すごく大切だと思う。俺ね、碁石拾いはね、授業の中にね、入れてった方がいいと思う。あのね、僕はその碁石拾いのかなり対照的な位置でしたから、僕は勘違いしても欲しくないのが、泳げないけど、水は全然怖くない。なんかよくほら、泳げない子で本当にもう水に入るのが無理っていう子とかもいるじゃん。そういうんじゃなくて、僕は水はもう全然、水に裏切られたこととか、なんか水にそんな三股かけられて捨てられたこととか、水に大丈夫大丈夫絶対返せるからっつってなんか連帯保証になったこともないから、別にあの水にね、お誕生日会のね、招待状ね、あのこれお誕生日来てねって渡したのにね、放課後見たらゴミ箱に捨ててあったって、これ実はだけど、それは水の方ではなかったから、僕は別に水嫌いじゃないからね、怖くもないから別に潜るのとか全然平気なわけよ。だから僕は結構やってたわけなんだけど、そう疑問なのがさ、どうやってみんな泳いでんの。歯じゃねえよこの野郎、歯じゃねえよこの野郎、どうやってみんな泳いでんの。僕は小学校6年、まあ中学校3年生ですよ、最後にプールの授業があった、21メートルが最後だった時ね、あれでめっちゃ気持ちいいって言ってた時は、僕の中で、なんていうの、ある程度もう完成された動きだろうと。俺にとっての最高の動きができたから、俺は20メートルって記録を乗り換えられたんだと。それまで10メートルぐらいだったのが。だけど今思うのは、やっぱり動かし方が悪かったんじゃないか。手足のでさ、聞きたいのが、みんないつそのスクリューとかつけたわけ。そのなんていうの、いつ頃なの。多分分かったね、大人になって分かったことが、人間の手足だけで25メートル泳げるわけがない。先生教えてくれなかったんだよね。あ、そういうことだったんだと。みんながあんなスイスイ泳げんのはスクリューかと。まあ多分まあ脇腹とかね、足の先端とかにつけてんでしょ。あれをそのどのタイミングでみんなつけてもらったのか、もしくはあれ皆さん多分水の精霊かなんかと契約を結んでらっしゃるんですよね。
なるほどね。
だってさ、幼稚園から50メートルとか泳げた子いたじゃん。幼稚園っつったらさ、もう、ま、何にも分かんない頃だよ。幼稚園っつったら赤と青を間違える頃だよ。本当に、いや全然全然、幼稚園の CPU っつったらそれぐらいでしょ。なんか赤と青とかも全然間違え、俺だってそうだもん。俺そんな頃だったもん、幼稚園の年中なんて。鼻水がずっと垂れてる、それがデフォだった頃だったわけじゃん。その時に50メートルとか泳げた子って、やっぱ俺の中で、記憶の中であるわけ、ちゃんといたっていう、そんだけスイスイ泳げたって子が。それってやっぱり、AD 笠原さんは何、幼稚園の時点で50メートル泳げたの。笠原さんいつそのウィンディーネ的な存在と契約を。もしくはいつエラ呼吸になられたんですか。でね、いい加減泳げるようになりたいわけ。やっぱり50メートルは泳げた方が、50メートル以上はいらないよ。だって僕は陸上生活をしている動物だから、そこにしっかりプライドを持ってるから。僕は僕のずっと前の先祖の、伊豆大島の、白井家の先祖の遥か昔の、だからね、江戸時代とかの遥か昔のずっと前の、まだその魚トカゲみたいな方が、白井何さんか分かんねえけど、白井なんとかルースみたいな、なんとかザウルス系の方が一生懸命勇気を出して陸上に上がってくれたことに、僕はとてもね、敬意を表したいから。 僕は誇りを持ってるから別に陸上生活で何にも困ることはないんだけど、なんかあった時に 50m 泳げねえと不便かなっていう50m ぐらい、50m
ぐらい
やっぱりあの基本で泳げないとまずいかなと思うことがあるので、こっからな、こっから相談なんだけど、こっからカザールさんに相談なんだけど、僕今ジム行ってるんですよ。ジム行ってるんで、ジムの中にやっぱプールがあるわけだ。プールっていうのはその、まあ、いろんな運動にいいからって言ってさ、あの体を痛めずに鍛えられますよみたいな、いやいやそもそも泳ぐってことが僕にとっては未知の世界ですからって、あのなんていうの、入る時の受付とかでもすごい聞かれるわけ。プール使いますかみたいな、うちのプールはすごく大きくて、なんか冬はちゃんと温水で、あのいいプールなんですよ、やっぱ使いますよね、あの僕はあのプールとかは、プールとかはちょっともう未知の世界というか、この世の次元、同じ次元にあるとは、あれって13次元の存在なんですよねみたいなことを言うわけじゃんね。プール教室みたいのがあるの一応ね、あの泳げない方のための、だけどちびっこ専用なのよ、ちびっこプール教室みたいな。だからそのまだあの炭酸飲料とグミとガムが主食のあの連中だよ、あの連中、あのやかましいあの連中だよ、常に動いてない時、常にちょっとブレてる写真で、常にブレてるやつらじゃん。まだちょっと赤と青は覚えたけど、緑と黄色はちょっと間違えちゃう、 あいつらじゃないね、あの自分がどれぐらいおしっこを我慢できるかもまだちょっとおぼろげな子たちじゃない、ちびっこ連中って。そこのだから本当小学生低学年のスイミングスクールはあるんだけど、成人になってからの、大人になってからの、ある程度人生を経験して、この世には自分だけじゃどうにもならないことがあるって分かった、その大人になってからの、幾度かの失恋も得た大人に、あの、心の傷もそれなりに蓄えた、あのね、世の中の税金のシステムもまあまあ理解してるぐらいの、だけどまだ就職はしてないですっていうぐらいの大人が参加できるプール教室がないわけよ。なんでか分からんけど需要がないんだろうね、
うん、多分ね。
で誰か教えてってやつなんだねで誰か教えてとはなりますが、誰か教えてとはなるけど、あのなんつーの、これを例えばリスナーの方とかで募集したら、僕は緊張して多分最終的に三途の川になると思うんですよその間にいろいろ入りの三途の川で、あのなんかあのおばあちゃんいるじゃん三途の川のおばあちゃん、うちのおばあちゃんはまだ二人とも元気だよ三途の川のあのほらみんなの服を脱がせるおばあちゃんなんだっけ、あのまた忘れちゃったよ、なんかいたよね、あのばあさん、あのばあさんに泳ぎを教わることになるから、笠原君僕の泳ぎを教えてよっていう、
この夏に
このサマーに、
このサマーに
白井さんが 50m 泳げるようになったら AD が DJ に昇格っていういやもうね、もういい加減ここでね、俺は決めときたいんだよね、ここら辺でしっかり泳げるようになりたい。でうちは親父が島育ちだから、伊豆大島出身だから、親父は半魚人だったのね、まあこれはちょっと今初めて明かしますけど、親父はっていうかむしろ親父のみですよね、親父のみが産卵して、あの俺が生まれて、そこにまああの母ちゃんがなんかその人間のことを教えたいということで研究者として入ってきたのがうちの家族なんで、あの親父はあのダウンタウンのコントでおなじみのあんな感じの産ませてよとずっと言ってる人なんで、あのもうね、泳ぐのが歩くことと同じぐらいな感じ、もうっていうか時々あのアスファルトでもちょっと泳いじゃうぐらいの、それぐらいの方なわけですよ、
どこでも
行
ける、
ね、どこでも行けるわけだから、あの RPG でいうとこの行けないとこがもうないわけよ、最初から船があるような方だから、立ち泳ぎだ、立ち歩きは普通で、立ち泳ぎっていうさ、超こう俺から見たらわけのわからん、あのもう手を使わずに足の動きだけでずっと泳いでられるみたいなことが、であれってさ、もうなんていうの、相当水のなんかウィンディーネのさらに上級の精霊かなんかとなんか永久契約みたいなの結ばなきゃいけないんでしょ、なんか相当水の世界を清らかにした勇者にしか与えられない称号みたいなのがある人だけ立ち泳ぎって多分できるんでしょ、もしくは超最新式のスクリューみたいな、あのなんか NASA かなんかが開発した新しいエンジンを積んでいるなんか超高性能モーターを積んでいるスクリューがある方だけ立ち泳ぎってできるんでしょ、で親父は多分半魚人だったから、あの元々人間じゃないからだから多分できてたと思う、うん、時々親父あの地上で間違えてエラ呼吸になって苦しくなってたから、やべやべこっちじゃねえって言ってたから、あのだからできると思うんだけど、
どこのモーターを
そんな親父に俺はみっちり訓練を受けたん、ちっちゃい頃。もうそれはあのなんていうの、やっぱり自分の息子が泳げないってことが親父にとっては相当ダメだったんだろうね、ありえないことだったんだろうね。だから俺は何回も訓練をみっちり受けた。で、泳ぐっていうことはまず何か、じゃあまず生きるってことは何かと親父深いなとじゃあまず亮と宇宙の最初は何だと思うみたいな、そっから始まってね、そっから2年間ぐらい講義やって初めて泳ぐってとこまで、そこがいらねえんじゃねえのじゃ泳ぐってことをみっちり教わっても俺は全く進歩しなかったわけだから、俺は相当その水に嫌われてるわけですよウィンディーネたちになんか、まあ、生理的に嫌だみたいなことだと思うんだよ、多分彼女たちから見たら生理的に生理的に白井さんをちょっと受け付けないみたいなことを俺多分言われて言ってんだろ多分そんな俺が泳げるようにできたらお前はすごいよと、これはちょっとねマジでお願いしてって、今週40分喋ってんもうやばいよ、今週コーナーいっぱいやんなきゃいけないから、そろそろタイトルコール行こうと思うよ。いやひどいね本当にね、こんなに喋ったの久しぶりだね。というわけで参りましょうか、笠原さん音楽の準備はよろしいでしょうか、はい、それでは行きましょう、タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン、ワイトを務めさせていただきます白井亮でございます。今ちょっとツイートを見るとね、あの太れば浮くよとかなんかそういうことを書いてくれてる方がいるわけなんですけど、あのね勘違いしちゃいけないのがね、浮くことは浮くんですよ僕。よくあのほらなんかあの筋肉をつけすぎてね、あの沈んじゃうって方がいるとか聞いたことあるんだけど、僕はそのまあなんていうの、筋肉っていうのは基本的に必要最低限しか持ち得ないって決めてるんで、あの本当にあの余計な筋肉はまあ 僕からいらないよって言ってる、筋肉側からちょっと白井さんのトレーニングですとうちらの方としても提供はできないんですよってことを言われてるんじゃなくて、僕がいらないですよって言ってるから、あの筋肉なんか全然ついてないから、あの浮くことは浮くんだけど、てか笠原くんの紹介した俺してないよね。目の前でゲラゲラ笑っている僕の水泳のコーチになります、コーチになってくれますエディカザルさんです。コーチよろ、今年の夏はよろしくお願いします。私精一杯頑張るんで、もちろんコーチと生徒以上の感情になろうなんかこれっぽっちも思ってませんよ。それは私はいろんな先輩とか後輩から陰口を言われてることは知ってます。だってコーチを独占しちゃうんですからね。だけど任せてくださいコーチ、あの次のオリンピックぐらいは絶対出れると思うんで、私
いつだよ出れんの、
つまり来世的なやつだと思います浮くことは浮くんだよ、浮くことは浮くんだけど、浮いてからその後が分かんねん。でみんな、まあ、世の中の 90% の人は浮いたら自動的になんかその膝と肘からスクリューが出て進むみたいなのを聞いてるんだけど、俺はそれができないわけだよ、ね、だからなんか、まあ、別にそれはできるのになんでできないんだって話なわけじゃん。浮くっていう採点だって別に、まあ心に重いものはあるよ、心に重いものはあるけどそれが原因か、浮くけど進まないのはなんか、ね、前に進んでいけないのはいつまでも過去の重いもん引きずってるからみたいな、あそういうことか。それを何、俺は小1ぐらいから、幼稚園ぐらいから、やっぱあれだよ、だからチャンカーの中でやっぱ溺れたのあんだよ、言ってやんだよ母ちゃんのために大丈夫、あのね母ちゃんはね逆に今喋るとすげえ笑い話、その全部を話してようやく笑うから、まあ、大丈夫だから、もうこいつはもともとしょうがねえやつなんだって母ちゃんだからなってるからね。あのね、まあ、夏の代名詞と言ったら、まあ今までもこう、まあ、ずっと喋ってきましたけど、まず酸っぱい匂いね、うん、あと、まあ、まあ干からびたミミズねで、まあもう一個が、まあ、夏風邪、まあ、それが大体夏の代名詞の、まあ、夏って連想した時も大体その3つが多分みんな出ると思うんだけど、まあ夏風邪が治んなくてさ、なかなかこいつがもう今週相当しぶといわけ、もう何回も何回も話し合って風邪と、もうやめよね、よくないよ、もう こんな関係よくないって絶対。いや私は確かに風くんのことをずっと応援したいと思った、ずっと私はどんな苦労をにしても私は風くんがね、あの一番強い風になるまで私は応援しようと思ったけど、でも私苦労ばっかはやっぱり辛い私ばっかり鼻水出たり、私ばっかり咳出たり、私ばっかり熱出て、それはちょっとね、やっぱりだから今日で終わりに 今日で終わりにしようね、それがお互いのためだと思うのつって別れたはずなのに、やっぱり2時間後ぐらいになんでこんなに心に穴が開いちゃったんだろう、ついつい携帯を出しちゃって風にね電話をかけちゃってね、やっぱり会いたいっつってねなかなか引きずってさ、今週俺こんなに風邪引きずったの初めてなんだけど、完全に回復したの昨日だからね、ギリギリギリですよ、ほんとギリギリだったの今回。昨日その昨日の割合はまあ 95% 俺に 5% 風邪くんだよまあほぼ治ってたけど、それでもどっかしらまだちょっと変な感じの気持ちいい感じがホワホワしてたんだけど、こまあ今日はね完全回復してんだけど、まあ相当風がすごかったわけよ。もうだってあれ、うちはちゃんとね、あの執事のおじいちゃんがいますからね、毎日ホイミとキアリをかけてもらってんだけどね、どっちも風には効かないっつってね、もうかなりかかったわけで、あのさ、ちょうどさ先週に喋ったさ、おでことおでこをくっつけるやつはいるのかね、相手の熱を測るときに、世の中には体温計という素晴らしい発明品があるのに、そんなものを使わずにね、あのなんか手をおでこに当てて、あちょっと熱あるよとか、おでことおでこをくっつけてちょっと熱っぽいかもねみたいなことを言っている種族がこの世のどこかに存在するってまあこれはちょっとまあね、僕の方でもかなり未確認情報なんだけど、そういう文化が栄えた国が昔あったっていう、それがなんかピラミッドのまだ見つかってねえ部屋のあの壁の石板版に新しい解読したら出てきたと、最新の CG まだ見つかってねえ部屋なんだろまだ見つかってねえ部屋にそういうなんていうの、あの絵文字が書かれていた説がまことしやかに流れてると、なんかおでことおでこくっつけるっていうそんなことが あるらしいよみたいなのちょっと言ったじゃん。したらこれが大反響でいっぱいいて、おでことおでこくっつけてる方、これが結構ツイッターでもそうだしメールとかでも結構来て、おでことおでこだったら全然うちのカップル全然くっつけてますよみたいな。で、白井さん、あれは別に熱をあのなんていうの、あのあれちょっと俺これツイッターちょっと今トラブルあったかな、ごめんね、今ちょっとね今よあーっと大丈夫かな、 OK かな、今ちょっとね、ごめんね、ツイッターでちょっと止まってるような感じのが見えたんで大丈夫か、あごめん、あのね今ねツイッターが繰り返してるんだ、ごめんなさいね、あの急に生放送中に、あの今なんかね会場まだかなみたいなツイートがあって、なんだろうと思っちゃったら、今これツイッターのシステムちょっと壊れちゃってて、なんか最初のツイッターに戻ってるわけだね、はいはいはいはいはい、すいません、はいごめんなさいね、何の話をしてたんだ、そうおでことおでこで結構いて、そのおでことおでこをくっつけて、そのなんていう の、 あのお互いの熱を測るみたいな、あれは愛情ですと、白井さん違うんですと、正確な相手の体温を測りたい動向じゃなくて、あれは相手に愛情があるっていうそういう示す行為なんですよ、ちげえだろと、違うよと、間違ってるよ、間違ってるよ、違う、本当の愛情があったらサーモグラフィーでしょ、プレデターとかが使ってるやつでしょ、あれを常に自分のあのなんていうのメガネの中に組み込んどいて、なんかあったらすぐ分かるように、普段赤っぽいとこがちょっと白っぽくなったらこれ熱だっていう風にするのが本当の愛情でしょしたらさ、メールがさ、ちょっといつ紹介しようと思って、ごめんね、ちょっと鼻水が、ごめんなさい、いつ紹介しますよ、ちょっとラジオネームないんですが、ツイッターでちょっとやり取りをした人で、中学生の女の子からなんですが、先週額と額を合わせてみたいな話をしていらっしゃいましたよね、私ありますよ、前に交際をしていただいていた方としました、その時のエピソードを聞いてください、めっちゃキモいんですまあまあ読んでいこう、塾帰りの時の話です、風邪ひいちゃった、マジか、うん、熱とかあるの、うん、そっか、何度くらい、37度くらいかな、風邪ひいてるの、気づいてあげられなくてごめんね、ちょっとね恥ずかしい読んでて気づいてあげられなくてごめんね、いいよいいよ、俺に風邪移していいよ、え、ここでチューされ、もう意味がわかんない意味がわかんねえだろ、まあいいよ、このその後、あなんか熱移ったかも、なんかごめん、お詫びに、おあこれ彼氏だ、彼氏が、あごめん、なんか熱移ったかも、あごめんごめん、お詫びに俺のおでこにおでこくっつけて何度ぐらいか測ってよ、やだキモいじゃあ俺からやっちゃおう、うわっ、はい、ここで白井さんが許せないという額と額を合わせられました、強制されました、 だから額と額を5秒ぐらい合わせた後突き放してしまいました。もうトラウマですキモすぎます。その後家に帰ってから別れようかとメールしました。振ってしまいました。あ、なんか笠原さんごめんなさいというメールが来てるんだけど、嫌な人いるんだね。やっぱこの子にとってはもうめちゃくちゃ気持ち悪かったっぽいよ。まあまあ笠原さん、その失恋したてだから、そのまだ失恋の熱がまだね、あの吐かれてない時にこういう話をしてごめんなさいってことなんだけど、すごいっていうか中学生にしては随分生々しい生々しい内容だなと思って、すげえな。結構でもいろんなメールでね、やってるよって方がいてね、すげえなと思ったんだけど、まあとにかくね、風すごいんだよ今年の夏風、マジでね相当きついから、まあ気をつけてほしいっていう話をしたんだけど、大丈夫かな。ちょっとツイッターの方がずっとねトラブルが起きちゃってる状態なんだけど、まあしょうがこっちでちょっとみんなのツイートが確認できない状態なんですが、まあしょうがない、まあしょうがない、今週はちょっとツイッターなしでいきましょう。というわけで今週も最後まで聞いてください。なんかだいぶトラブルがあるみたいでございますね。なんか生放送のなんていうの、音声がだいぶ途切れちゃってるということなんですが、お前喋りすぎだってことかそうだよね、やばいよ。今週ちょっとコーナーを結構ちゃんとやらなきゃいけないんですが、残り、15分ぐらい頑張って参りましょう。じゃあコーナー参りましょう。エロ短歌。このコーナーは皆様にエロい短歌を読んでもらうコーナーでございます。さあ今週もいっぱい来てますよ。じゃあ読んでいきましょう。ラジオネームもずくづくし。エロ本を買う勇気があったなら、こんなところに気はしないのに。これはね、あのね、解説がないあたりが僕は好きで、いろんな解釈ができると思う。あのね、これ例えばなんかエッチなお店とか、なんかちょっとした 風俗店というか、まあ、ちょっとその卑猥なお店なわけがないのよ。だってそこ行く勇気があったらエロ本は買うじゃん。だからまあこれ多分中学生ぐらいなんでしょう。だけどエロ本を買う勇気があったなら、こんなところには気がしないのに。つまりこんなところにはエロ本がゲットできる要素があるわけじゃん。要素があるってことでしょ。だけどこんなところとも言ってるわけだよ。これがかなりこのいろんな想像を膨らませるわけ。
いい、ね、
こんなところに気がしない。どう、この並べてるあたりが相当さ、いろんな想像ができそうじゃない。俺これ一個あんのは、一個思い当たるのは満喫。実家の方の満喫は当時規制が緩くてエロ本読みたい放題だった、中学生とかでも。だけど中学生にとっちゃ、なんていうの、一回一回の満喫なんて相当高いわけだよ。1000円とか2000円とかを出して持って帰れるわけないエロ本を凝視して自分の脳にプリントして帰ってくっていう。それはちょっとね、これ読んでてね、なんか、あ、一個俺の中でつながったんだけど、みんなの中でいろいろあるよね。お兄ちゃんの部屋とか。お兄ちゃんの部屋とか入るんじゃない、やっぱり。笠原くん長男だから、やっぱ弟さんとかあれでしょ、勝手に笠原さんのエロ本とかやっぱりちょっと読んだりとか。
うちはなんかね、オープンな家だ
った。ああ、そっか、共有シェアだよ、ルームシェアだよ。エロシェアだもんね。エロアダルトシェアやってた部屋ですもんね。これだから兄ちゃんの部屋とか親父の部屋とかありそうで、だからプライドだよね。親父のそのエロ本なんかでやっぱ共有することに嫌みたいな。
うち弟がまだ目覚めてないぐらいの時に、
うん、
じいちゃんの部屋にいっぱいある。
じいちゃんなるとだいぶ違くね。じいちゃんなると浮世絵とかになってくるんじゃないの。春画とかならねえの。
ならねえ
んだ。春画はねえか、さすがに。あ、おじいちゃんでもちゃんとなんていうの、エロい感じの読んでたんだ。読んでて
それをこっそりじいちゃんが畑に行ってる時とかに、
おじいちゃんが畑に行ってる時におじいちゃんのエロを拝借することの、そうそうそう、自分に対するその許せなさみたいのが入ってんのかもしれない。次行きましょう。ラジオネームチャーマン。今朝夢に出てきたあの子は委員長。なんだ本当はエロいんだな。これ俺すごく好きなのは、お前の陰夢基準だろっていう。これさ、 まあ、その朝に、まあなんか女、なんか委員長の、クラスの委員長の女の子出てきたんでしょうよ。ね。で、まあなんかわかんない、エッチなことしてくれたのかもしれない。なんか、セクシーランジェリーで出てきたとか、まあなんかちょっとすね寄られたとか、あんのかもしんないんだけど、お前そこだけの、お前の潜在意識基準で、本当はエロいんだらなっちゃダメだろっていう。これすげえ。だけど、多分中学生ぐらいじゃ多分そうなっちゃうんだよ。なんかあんま自分の夢と現実あんま区別できてないから、なんかそいつの中だと、もうあの子はエロいと。委員長なんかやってるけど、あいつ実はスケベなんだぜみたいな。お前その根拠どこ俺の夢っていう。お前の任務基準にしてんじゃねえよってあたりが。これいいね。これかなりいいね。あ、ツイート、今 AD 笠原さんのツイートでね、ちょっと見れますね。妹に小山菊之助を発見された時の気まずさ。いいね。小山菊之助とかそうだよね、合法的な絵本だったもんね、俺たちにとってはね。ラジオネーム3日目の男。ちょっとね、これね、ちょっとエロじゃない、エロじゃないんだけど、ちょっと面白かったからいきます。彼女欲しい、彼女欲しいな、彼女欲しい、ノートいっぱい、夢いっぱい。俺これ読んでイメージしたのは、なんか大学ノートにびっしり彼女欲しい彼女欲しい彼女欲しいって書く最高的なやつじゃなくて、普通のなんか理科のノートとか社会のノートで普通にちゃんとノート取ってんだけど、ちょいちょい授業中の暇な落書きとか書いてあるじゃん。で、ちょいちょい彼女欲しいみたいなこと書いてあるやつが30ページのノートのうちにだいたい7回ぐらい出てくる感じ。7回ぐらい、その30ページのノートでだいたい何で半年分ぐらい使うじゃない。それで7回ぐらい授業中に彼女欲しいなーっていうのを書いちゃったっていうぐらいがいいな。それぐらいのノートいっぱい夢いっぱい加減があると俺的にはこれね、まあエロじゃないんだけど、俺なんかね相当童貞くせえんで、ね、夢いっぱいにならないしね、別にノートに書いても夢広がんないしね。さあエロトンカまだまだやりますよ、どんどんいきましょう。今ちょっと3人は珍しい新しい人だったのかな、なんかあんま見ない名前でしたが、ここからは結構常連の方々いきましょうかね。ラジオネーム、ハイカラグレ。公園でずぶ濡れた本懐かしむ、思い出したよ初期衝動を。そんなところでさ、初期衝動ってかっこいい単語使うなよっていう、俺の中で好きなのは。いや、わかるよ、わかるわかるわかる。公園でびっしょになっちゃったらね、エロ本を、ゴミ箱に捨てられてるエロ本とかを見て、あーそうだわー、こんなの、こういう気持ち大事にしなきゃダメだ。今はなんかこうインターネットサーフィンとかでいくらでもエッチな動画とか画像とか見れるけど、俺はそうじゃなかったと。俺の根元はこういうずぶ濡れたエロ本を持って帰った初期衝動だな。おなんかそこでロックンローラーになってるあたりがなんかね、あの美化しすぎ、自分を美化しすぎっていうのがいいね。はい、次参りましょう。ラジオネーム、ララ。真似だからお遊びだからと言い訳し、踏まれるあなたカチカチになる。これはね、あのなんていうの、これ急にグッと大人っぽくなってね、急に男女の営みの駆け引きだよね。真似だから、違う、なんか遊びだって、なんか違う、いや、本当にやってみたいじゃなくて、あんじゃん、そういう最近、なんかほら、なんか AV とかで、その、なんか、踏まれて、あんな、俺はありえないと思うんだよ、あんな、俺絶対、だって痛いだけども、痛いだけだから、絶対、嫌だけど、なんか、違うの、俺の職場の人でも一人いいんだよ、なんか、その、踏まれるのが好きっていう、で、こないだ、その飲み会で、そんな、嘘だって言って、踏まれて気持ちいいわけねって言ったら、そいつが気持ちいい言うから、じゃあ、今度俺が試してやるって言っちゃったからね、それだ。カッチカチっていう。ああ、ずーっとそうして欲しかったんだねっていう。男の情けなさがね。あと素直が一番っていう。急にやっぱり、ララさんが入ってくると急に大人っぽくなるね。さあ次行きましょう。ラジオネーム、パピコ。目をつむり、両手で自分を抱きしめて、あなたのぬくもり思い出してる。とっても綺麗な、とっても綺麗な、あの、まあ、ちょっともうエロくもない、全くエロは全く入ってない、とっても綺麗な恋愛短歌なんですけど、まあ、なんで急にこんな綺麗な短歌をちょっと僕が紹介したかというと、僕の友達で後輩の、まあ、俳優やってた子で、まあ、彼女に振られたばっかりの子が、白井さん、部屋で一人で寂しく ならない方法を教えてあげますよ。思いっきし自分を抱きしめるんです。思いっきしあの自分をギューってするんです。あの枕とか使っちゃダメです。枕とかをギューって抱きしめるんじゃなくて、思いっきし自分をギューってすると寂しくなくなりますよって言ってたのを思い出して、これをこれね、パピコっていう子はね、パピコさんはね女の子だったんだけど、女の子が言ってるとちょっといいじゃない、ちょっと可愛いじゃない。男が言ってるとその絵は相当きついもんになってくる。あ、こいつ寂しいんだな、全く意味が変わってくるよねっていうとこを、ね、読みたかった女の子が読むのと男の子が読むのと、だって男の俺の後輩の男が言ってんのはほぼこれと一緒じゃん。両手で自分を抱きしめて、まあ、あの幸せだった頃思い出してるんですよって言ってたから、だけどなんでこんな俺が抱いた感情違うんだろうみたいな、お前本当に辛いんだなっていういや、このパピコさんに対しても辛いんだねなんだけど、色が違うよね、色がなんか違うよね。同じ、いや、むしろ水彩絵の具とクレヨンだよね、優しさ成分が全然違うよね、全然違うよね。あのこれ一つのね、ちょっとしたいいよ、いい短歌の中でもこう内容がちょっとこう変わってくるという、そういうことを紹介したかったですね。さあ続いてまいりましょう。もうやばいね、時間が結構やばいね、今週。ラジオネーム右手の恋人、 JK のスカートめくるな夏の風、どうせ中身はスパッツだから。でもう一つ、傘もたぬ乙女を打つのな夕立よ、濡れる黒髪透けるかった。僕何が好きかっていうと、何が好きかっていうと、自然に何をお願いしてんだっていう何お前、自然、大自然に、なぜお前自分の性欲を問いかけね、押し付けてんだと傘持たぬ乙女を打つのだ夕立よだよなんかね、その大自然を利用してるあたりが、あの呼びかけてあたりがちょっとかっこつけてるあたりがいいなっていうね、
そ
いいよね。はい、じゃあ続いてまいりましょう。ラジオネーム芝居中達、そこじゃない、二つの洞窟あるけれど、君のレベルではまだ早すぎる。まあこれはもうあれですよね、まあ中学生ぐらいの子はチンプンカンプンだと思いますが、あのかなり上級なエロ短歌ですよね、これはね。これはね、あのあんまり内容深く言うと iTunes の方から削除される可能性がiTunes からバッサリ行かれる可能性がかなりあるんですけど、この方ね、あのものすごく細かく解説も書いてくれたんですけど、その解説を全部読んじゃうとバッサリ行かれる可能性があるんでそこじゃない、二つの洞窟あるけど、君のレベルではまだ早すぎる。まあレベル高い、確かに高いよ、レベル相当高いからな。察してくれ、察してくれ。さあ今週最後でございます。ラジオネーム友人、ごめんね父拝み、拝み倒してもみ倒す、未知なる山よ糸美しい。拝んでるあたりが僕はかなりいいからとこいついくつだよっていう父を前にして拝んで拝んで拝み倒してもみ倒すだからこれはね、なんていうかな、あのちょっとおっぱい好きとか巨乳好きっていうのを一個超えてるよね。もう おっぱいに対するなんていうの、尊敬の念が現れてる、それが相当いいね。さあエロ短歌はこんなところで、ちょっと今週は僕が喋りすぎたせいで時間がちょっと厳しくなってきてしまいましたね。どうしよっかな、どれ読もうかな。じゃあちょっと一通だけ人見知らんを行こうかな。さあ人見知らん、このコーナーは人見知りの皆さんからそういう時、人見知りになっちゃう時どういう技を使うかを教えてもらうコーナーです。ラジオネームまだ反抗期、技の名前、人間の盾。この技は飲み会の席で自分より段位の低そうな人、あごめんな、段位の低そうな人見知りと会話をすることで無用な会話を防ぐ技。自分よりも業の深くない人見知りを技かな、これ業だよね多分ね、業の深くない人見知りを自分のことを振り返りながら喋りたそうなことを喋るようにおだてる。そうすると周囲からはそこに話題の花が咲いているように見えて、関わりたくない人が自然と寄ってこず、結果的に無用な会話をしなくて済むようになる。もちろん罪悪感による心理ダメージは必ず返ってくる。 帰りの電車の中で死ぬ気もないのに死んだ方がいいな俺と思うこともしばしばけれどもっと最悪なのは相手もまた自分を人間の盾にしていた、していた気づいあごめんね、相手もまた自分を人間の盾にしていた気づいてしまった時だ。自分より下に見ていた人から下に見られているという悔しさと罪悪感の両立に耐えられず、お酒を飲んでいなくてもとしゃる可能性がある。素人にはおすすめできない技だ。そんなにや、そんなに、そんなにリスクねえだろ。ちょっとわかるな。自分より人見知りしそうな人に、自分よりあんま話さないそうな人と話すときって、要は会話そのものの量を減らせるわけじゃん。だからあのいや今日なんかあれですね多いですねねえぐらいで済むじゃん。それで一応会話してるって、一応ほらあの気を使っちゃう人って会話してない人をメインにねどんどん話しかけてくるけど、少しでも会話しとけば大丈夫。それを盾って呼ぶのはどうかな。盾って呼ぶのはどうなのかな。ごく普通の飲み会の楽しみ方だと思うよ。さあすいません、ちょっと僕がちょっと呼びすぎた、あの喋りすぎたせいでコーナーはちょっとね、まあ来週にちょっと持ち越しということにしましょう。さあちょっとお知らせをじゃあしましょうかね。まずじゃあどうしよう、メールアドレスからいきますか。ごめんなさいね、はい、メールアドレス、まあ今週ちょっとやれなかったんですが、ポケットモンスター灰色まだまだ募集しております。ポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターを、送ってみてください。人見知らん、人見知りの新たな技を教えてください。そしてエロ短歌も大人気コーナーでございます。エロ短歌まだまだ募集してます。どんどん送ってきてください。あと東京ひがみーランドという新しいコーナーができました。東京ひがみーランドに出てきそうなキャラクターやアトラクションをどんどん考えてみてください。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。バーベキューがそうですね、ちょうど締め切りました。バーベキューの、8月21日22日にタイムマシン部でやるバーベキューの方なんですが、参加の方を締め切りまして、ですね、ちょっとそう知らせとかなきゃいけないのが、皆さんあのメールを送ってくださって、こっちからねその受付確認しましたよっていうメールを返信してるんですが、今ちょっとねいろいろ調整中なんだよね。いろいろその人数の関係とかでいろんなものを調整してるので、今週中には必ずその、ちゃんと受付を確認しましたよというメールを送りますんで、もう少々お待ちくださいというところでございます。こんなもんでございますかね。なんかねちょっとねツイッターの方のトラブルがずっと続いたりしててね、今週はちょっとねあのいろいろ機材のトラブルがあって、なんかユーストリームの方も音声がだいぶ途切れ途切れになっちゃったりしてるみたいなんですが、ポッドキャストではちゃんとバックアップ取ってアップしますんで、大丈夫です。なんとか泳げるように、なんとか泳げるようになりたいなというところと、そしてもう一個そうお知らせ忘れちゃいけない、キャラメルロジックというポッドキャストに私白井亮がゲストとして出演してきましたので、ぜひぜひ皆さん検索して聞いてみてください。キャラメルロジックでございますよ。そこでねあのいろんなトークを約30分ほど繰り広げてきたんで聞いてみてくださいというところで、ではまた来週も聞いてください。